さあ皆さん、今回の声の候補いかがでしたか？どうでした？
ですね、さっきあの5つのお約束イカのお寿 寿司ね、これねぜひ覚えていただきたいなと思いますね、うん、はい。
あして子どもたちはこう学校で教えてもらうのかな。
そうですね、きっと先生から、はい、教えてもらうと思います。
普通で聞いたらイカのお寿司見たら私大好きなイカがお寿司にいっぱい乗ってるのかなって本当に思っちゃった。知らなかった。そうなるほどね。いろいろ語呂合わせで ね、そして ね子どもたち覚えて、そしてあのそういうふうな習慣を身につけていくっていうのが、
はいね、身近に感じれていいですよ ね、はい。
村川さんどうでした？
そうですね、あの僕ちょっと二軍落ちみたいな感じ、久しぶりの あの登場なんですけど
いや
久しぶりの、ね、あの実践みたいな感じでね。
寂しかったよ。
ありがとうございます、うんうん、ちょっとドキドキしてましたけど、ネット、子どものネット、ちょうどねあのうちはあの子供がもうスマホを欲しがってる年代になってまして、まだ与えてないんですけど、ちょっとねこの辺勉強しておかないとね。
そうですね、
思いますね。
なかなか難しいね、そのいつぐらいの年齢の時にそういうスマホをこうね上手に使えるかどうかっていうのも心配だしね。
まあ、この年代の子らがねスマホのトラブルとかね結構話に聞くこともありますから。
そうですよね、親として頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
うん、どうですか北村さん、どうだった？
はい、私はあのやっぱり草津に来ると本当に自転車たくさんあるなっていうのはいつも思っているので、やっぱりね盗まれちゃったりっていうのが、まあ、私は経験ないんですけどそういうことがあるのかなと思ったので、なんか正しいところでこうちゃんと施錠をするっていうのは、こう心がけていただきたいなと思いました。
なぜ鍵をかけ忘れるのかっていうのが不思議で不思議で仕方がない私なんですけれどもね。
防げますもんね、この犯罪に、
ね、だって鍵をこじ開けて取ろうとすると誰かやっぱり見てたりとか気がつくことがあるじゃないですか。だから鍵かけてなかったら確かにパンパンパンと ね、もう自分のもののような顔してスーッとこうね泥棒はね持っていくわけじゃないですか。で慌ててね、自転車取られた、どうしよう帰れないとかで連絡あったとしても、鍵かけてたのって話じゃない？
そうです。
なんか語呂合わせで
初めてわかるみたいなね。
だって自転車もそう安くはないんじゃないですか？
高い高価なものですよやっぱり。
そうですね、きっと。だってもう昔の、まあ、ママチャリもそうだけど結構安いものから高いものはあるけれども、やっぱりね高校ぐらいのこう駅までね家から行くにしても3年間頑張って乗ってもらおうと思ったら、割とこうちょっといいもの買いません？
そうですそうです、本当に、
だよね。ということはやっぱり鍵、二重の鍵だね。
そうですね、
ダブルロックです
ね。ね、そしてあの辻井さんがねあの補足で お話ししてくださったこの問題のコロナウイルス、これ本当にあのまだ滋賀県これからかなっていう心配は確かにあるんですよね。草津市の方もいろいろと多分対策をね考えてらっしゃるところだと思うんだけれども、本当にまた身近にこれがニュースとしてあった時に、みんなどういうふうに思うか、考えるか、対応するか、ここって大事だと思うんですね。だから心配はするけれども、あのよく書いてるじゃないですか、恐れないとかね、冷静な目でいろんなことを判断するのって大事ですよね。
できるかな実際ってなると難しいですね。
確かにね、ちょっとマスクしてらっしゃらない方がとかした思わず振り返って見てしまうような
そうですね、今ね
そんな感じにね、ちょっと過敏に なりすぎてるところもあるのかなと思うんだけど、でもねって思うじゃない
そうですね、
まあ、でもそれよりも確かに移る心配をするよりも移らない体力作りとか、
そうですね、
予防の方、
予防の方をやっぱり考えるべきだと思うし、まあうがい手洗いマスク、マスクなんとかね出回ってほしい。
最後で回るといいですね。
ねえ、もう花粉症の私なんかはもう注射打ってるからいいって言ったけど、打たなかったらもうズレズレな感じなんですよ。マスクの中で大変洪水っていうのもありましたから、だから絶対マスク必要なんだけど、かえってね本当にそのマスクが手に入らないっていうこの現状、 だからまとめ買いとかっていうのもしたい気持ちは分かりますけれども、うんはい、医療関係の方とか大事なところが品薄になっている、うんはい、ということも考えたら、上手な買い方を市民の皆様もして大事にマスクも使って、うんはい、そして予防ですね。
です、
うん、睡眠、
睡眠、
はい、そしてちゃんと栄養のあるものを食べて、ねうん、
食べて、
うん、でも運動もちゃんとして、
そうですね、うん、適度な運動、
適度な運動、うん、それで強い免疫力アップをするということですね、
はい、
ね、ありがとうございました。さあそして続いて最後に皆様にいろんなちょっとしたことのね、エピソードとか思い出をお話ししていただくコーナーということで、はいはい、今回は、まあ、3月になったということで一般的には卒業の月でもあります。卒業というと、まあ、あの小学校中学校高校大学学校だけの卒業ということではなく、いろんな事柄からの卒業もあると思うんですよね。エンディングでは皆さんにこの卒業にまつわる思い出、忘れがたいエピソードなどがあれば伺ってみようと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。じゃあ辻さんお願いします。
ちょっといきなりでびっくりしたんですけど
そう
そうです、ね、卒業はあのちょっとベタなところでいくと、まあ、卒業旅行とか、
あらら、
はい、あの去年ちょっと自分も卒業旅行で、
え、ちょっと待ってちょっと待ってちょっとびっくりしちゃった。え、去年まで学生だったの？
こう言わない方がい
い。いやいやいやいやいや、そんなんじゃないよ、そんなんじゃないけど。
びっくりしたよ。アイドルじゃない
。大丈夫だよその辺は。
そうだ、もうね長いこと市役所にいるような雰囲気でね、いろんなこともよく知ってるし、
しっかりしてる
し、ね、しっかりしてるし、
去年までちょっと学生で、
学生やった、はい、
卒業旅行も
どこ行った、
はい、去年はフィリピンの方に
行
きましたね。
フィリピンでもいろんなねこう地域あるじゃない、はい、山川もあれば海川もあるし、いろいろ回ったの。
山川ですね。
山川農村地行った、
ね、世界遺産の北の方に行って、
あ、ある、
はい、良かったです。
あの遺跡なんだっけ、あれあれあれ、世界が名前がその名前が
ちょっと出てこないですね。
そう、綺麗だった。
綺麗でした、
ね、やっぱりね卒業旅行いいね、
いい
な、ね、卒業旅行の思い出ある人は
卒業旅行はないな。
私は沖縄に
行きましたけど。私も沖縄行った沖縄行った。でも私が、
はい、あれどうされたんですか、どうされたんですか。
行った沖縄は、実を言うと返還されてまだ数年経ったところだったので、まだ右側通行だったの車、私びっくりしちゃった。
はいはいはいはい、
そう、
そうかそうか、
そうなの。ちゃんと整うまで返還されてからやっぱり時間をかけて、いろんなところもちゃんとこうね整備されていったみたいなんですよね。で私が行った時はびっくりしちゃったのよね、右側走ってるから車、はっはっと思いながら、
もう海外旅行みたいな感じ。
そうだったそうだったそうだった、そんな思い出がある。一番印象だった、怖かったもん、だって普段 ね、
そうですね、
左側だからこれね本土はね、うん、右側でも本当海外そのままって感じ。沖縄の人はずっとこうだったんだって、なんかねいろんな思いがその時にあったなって記憶してるね。じゃあ卒業について村川さんは？
ですね、あの卒業と桜って結構結びつくようで結びつかないってことないですか？
つかないような気がする。桜は入学式のような気がするな。
それでね、あの桜って早く咲く年と遅く咲く年があるじゃないですか。僕小学校の時にね、あの小学校のこの正門に上がるまでの坂道があって、
もう同じね、小学校とか中学校やったかもしれない ね、
ね、 ね、 ね、そうそうそう、
年代は違うけど
僕ら名門校出身だから
すごい綺麗だった ね、 ね、
それか僕小学校卒業のタイミングの時に、うん、多分桜が早く咲いた年やったんですよ。だから桜並木を、うん、あの卒業証書の筒持って通るみたいな体験を小学校の時にしたことがあって、
素敵。
ただそれ以降がね卒業とあの桜って被らなかったから、その時の印象がやたら強いんですよ。
すごい、
あ、そう、
本当今年桜が早いって言われてるんですよね、予報ではね。
そうそうそう、
だから今年卒業のね方々は、
うん、そうかもしれないってお話が出てます ね、
ね、
予報で。
そうですね、
早い、場合によってはタイミングよく
本当だ
行けるかもみたいなね、いい経験ですよ
ね、そうそうそうね、すごい。でも本当におっしゃってる、ね、小学校中学校も 桜がすっごく綺麗な、同じ母校だからね、
そうそうそうそう、
大津の同じ
先輩校入らない、
はい、あのちょっと年代は違いますかね、
うう同じ風景が今浮かび上がってるわけですね、
そうすっごい綺麗だった、綺麗、満開だったらもう見事なものね、
その中をじゃあこう花道じゃないですけど歩けるというのは素敵ですね、
そ
うそうそう、
そんな思い出がねあったんですね、
ありました、
ね、
いい思い出ですよ、
ね、
はい、
サリさんどうですか卒業、
ちょっと綺麗な思い出の後でなんなんですけれど、私あの高校生の時ずっとあの3年間あの黒のハイソックスだったんですよ、それで過ごしてたんですけど、うん、やっぱり卒業式だけはあのルーズソックスを履きたいなと思って、3年間のうちで1回だけ卒業式だけルーズソックスを履きました、そんな思いです、
白の
白の、はい、履きました、
あのクシュクシュクシュっとしてるやつ、
そうです、めちゃめちゃごついやつを履きたくて、
わかるわかる、
あれを履いて卒業式に出ましたね、
記念撮影にも残ってる、
はい、残ってます、
うわそうなんだ、
次持ってき、いやいやいやいやいやいやいやい
や、じゃあ機会があれば、
機会があれば
お願いします、はいはい、そうなんだ、北村さんどう、
はい、私はねすごい衝撃的なやっちまった思い出が卒業にはありまして、あの大学4年生でもう卒論も書いて、あとは卒業式を待つだけで、という状態でもう引っ越しもしたんですよ滋賀に、そしたら学校から電話がかかってきて、単位が1単位に足りないので留年になりますけど大丈夫ですかみたいな感じで来て、みたいな思って、でも即日こう研究室の先生と相談して、そしたら研究室の先生 あの前期の1個単位を落としてたのがあったので、その単位をその課題を出されて、それをやることによって
プラス
書き換えにしてくれるってなって、でもそう友達の家にずっと泊まり込みで その課題をして、そうもう引っ越してるから、もうだからその友達とその先生に感謝やなと思ってるんですけど、
それは衝撃的
な、衝撃的っていうか、あの単位の計算間違いみたいな、
そうなんですよ、
多分そうだと思う、
合ってると思ってたら1単位だけ足りなかったんですよ、
多分そうね、勘違いか生んだ恐ろしい落とし穴だったねそれ
、はい、
卒業できませんって電話あったらどうしようと思うよね、でも
本当に
ね、それもその地域に行ってたらいいけど引っ越
し、ね、そう引っ越しても福井すぐ行けへんしみたいな感じ、
ね、でもよかったねいい経験だったね、はい、それもね、
はい、ちゃんとしなと思いました、
そうやな、いろんな思い出があるんですね、はい、卒業にね来てらっしゃる方もきっとね卒業シーズンでいろいろ思い出があると思いますけれど、ちょっとこうねあの目をつむって思い出して、そういう思い出にふけてみられてはいかがでしょうか、はい、今日はどうも皆さん本当にありがとうございました、
ありがとうございました。
声の広報3月1日号、提供は草津市、番組制作は FM 草津でお届けいたしました。それではまた来月お楽しみに、さよなら、
さよなら。